皆さんこんにちは。
こんにちは。
フォトンラジオのお時間です。このラジオは左脳に憧れる右脳さんと右脳に気づかなかった左脳くんが、これからの風の時代を生き抜くために必要なことについて一緒に考えたり、日々の気づきや学びをお伝えする、そのラジオ番組です。今日のテーマは、ヒーラーって何が起こってるの?についてお話ししたいと思います。
はい。
お話しするのは私、左脳くんと
右脳さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日のテーマですね、ヒーラーって何が起こってるの、はい、っていうことで、はい、ヒーラーってあるじゃないですか。とても左脳的には不思議な現象、はい、要は癒せる人、はい、なんかこう、はい、ハンドパワーじゃないですけど、
はい、
そういうなんかヒーラーって言われるものって科学的にどうなんだろうなとか僕も思ってたりもしますし、
はい、
これをねこの前、右脳さんが扱えるようになったと。はい、そんな話もお聞きしまして、その経緯も聞こうかなと思って、はい、この曲にしてみました。
なんか嬉しい振りをありがとうございます。そして、はい、その、右脳全開の私たちには、その、ヒーラーって何が起こってるのかっていう、その観点というか、そこが面白い。はい、そんな風にヒーラーっていうものを見るんだと思って、
なるほど、
すっごくびっくりしてます。
確かになんか、うん、怒ってるからには何か原因があるんだろうなって考えちゃう。あ、
そんなこと思いもしなかった。
可能的なの、うん、はい、あと僕は
数比
が7番みたいなので、
面白い。
そう、数比が7番なので可能的かつもっと根本を知りたくて深掘るタイプ。
すごい面白いですね。これ右脳だけの世界では絶対に出てこない議論です。
そうなんですね。
あ、議題です。
なるほど、
はい、
まずじゃあそのちょっと経緯をちょっと聞かせてください。ヒーラーになった経緯を、
はい、になった経緯はですね、はい、私先日淡路島というところに行って、はい、まあ、リトリートをやってきたんですよね。女性起業家さんたち、はい、まあ、20名で、総勢20名の女性の起業家さんたちを集めてリトリートしてきたんですよ。
はい、まあ、これも結構佐野的ですけどね、なんかその。
あ、それ佐野的なの？
いや、わかんないです。起業家集団がなんか勉強しに行くのかなっていう、なんか佐野的なことをやってきたのかなと。
ああ、まあ、佐野的なこともありつつ。
ありつつ。
ありつつ。
はい。
大手企業様のパソナ様とのパイプをちょっとつないでくださった方がいて。
そうですよね。淡路島ってパソナが買ったというか、全員ね、コロナの時に東京本社を退いて行きましたね、はい、淡路島に。
そうなんですよ。
そう。
もうパソナさんが淡路島をすごく盛り上げてくれていて、
まあ、復興と結構ね、なんかすごい流れだと思ってます、一つの僕は。
いや、本当にすごかったです。
うんうんうん。
もう、私、はい、パソナさんとの会談中、もう泣きっぱなしですよ。もう感動で感動で。
それも聞きたいですけど。
そうですよね。
はい。
まあ、そこで、まあ、リトリートをやってきたんですよ。はい、で、そこで、まずは、まあ、忙しい起業家さんたちが、そういったパソナというエネルギーの高い地で、ちょっとこの、仕事から少し離れて、少し離れて、はい、まあ、あと家庭とかね、そういった自分の環境からちょっと離れて自分と向き合う旅、その地球と心をつなげる旅というテーマで、はい、淡路島で、うん、リトリートをやってきたんですよね。
はい。
そこで、まあ、感情ワークとか、あとは社協とか、
はいはい、
あとは、まあ、五感を磨くために砂糖とか小麦粉とか、動物性油脂とか、体にね、炎症、まあ、乳製品もそうですよね、うん、体に炎症を起こすであろうものを、まあ、食べずに香り、はい、その自然のものを香りとね楽しむというような食事をしながら、ほんとね、こう空中に浮いたような作りの建物の、
はい、
淡路島の、ですね、うん、ド忘れした、
ド忘れした、はい、空中にみたいな建物、はい、
そう、あ、全貌青年、全貌青年ですね、 全貌セレンっていうところをのホテルをもう貸し切りしたんですよ、
うんうんうん、
貸し切りして行った時にその夜にですね、まあ、感情ワークで自分の中の感情と向き合うというワークをしながら、
はい、
こうなんかこうクリーンになったところで私が先日あのセドナで買ってきたカード、
はい、
カードを使ってですね皆さんにそのメッセージを下ろしたんですよね、
はい、
でメッセージを下ろしたらなんとですねもうほとんどの皆さんがその自分が質問した、うん、質問してカードに問いかけた答えがカードが返してくれて、はい、皆さんね涙と一緒に全部浄化をしてもうすごくすっきりしてこう受け止めてくれたんですよね。
タロットカードみたいなものですか？
タロットカードと違ってねオラクルカードっていうんですよ。オラクルカードっていうのをあの買ってきたんですね。そのサイキックヒーラーのクレックさんっていう方が作ったオラクルカードを、
はい、
私買ってきて、
うんうんうん、
それの、まあ、講習会に行ったんですよ。日本にいるお弟子さんのとこ行って、
はい、
でそこで弾き方とかこれのメッセージの取り方っていうのをまあ学んできて、それを持って淡路島に行って、それを早速もう皆さんにお試しであのメッセージを下ろす会というのをやったんですよ。
はいはいはい。
そしたら見事に本当にそういうにビンゴのメッセージが降りてきましてね。
はいはい。
ものすごい感動と浄化となんかこう新しい未来へ進む自分へのメッセージというのをみんな受け取って。
うんうん。
そう。ヒーリングをしてきたんですね、私。
面白いですね。
面白いですね。
そう。だから、タロットカードって、はい、なんか調べたところだと、黒魔術って書いてあったんですよ。
ああ。
だから、まあ、その言い方次第で、なんか黒魔術って聞いたら、なんか闇の魔法みたいな思っちゃうかもしれないですけど。
ね。うん。
けど、あれ、タロットって非常に本当に面白いんですよね。その時に必要なことが、こう出てくる。佐能的に考えたら、いや、そんなのどんな言い回しでもできるんだろうみたいな、懐疑的な見方をしちゃうようなところもあるんですけど、
はい。
けどね、やっぱりこう、まあ、そこ素直に信じて、そこが引いたものとかっていうのを、うん、こう、そこから気づきを捉えていくと、すごく前に進める、本当にそういうアドバイスっていうのが出てきてたりして、
うん。
うん、なんか、やりすぎると、まあ、これはね、あの、いろんな聞いた話なんですけども、
はい、
そこに頼りすぎちゃうっていうのも、
まあね。
危険っていう話っていうのも言ってる方もいて、
は
い、
うん、
だから、ある意味、なんかそういう、黒魔術って言ったらなんかちょっとあれですけど、そういう頼りすぎちゃって、そっちにこう依存しすぎちゃうと良くないけど、そういって迷った時に、その道しるべとして使っていくのは、すごくこう、詰まっているものがある。ある意味本当にそこで必要なものっていうのがこうパッと目の前にアドバイスとして現れてくれるものだなってなんかめっちゃ思いますね、はい、
ああそうなんですね。
そうそう、だからね、あのその量子化した方ですよね、サイキックヒーラーの。
はいはい、そうです、そうです、
そうですよね、あの、うん、次元が上がって量子化して、
はい、そう、はい、
その人が作ったオラクルカード、
そう、ちょっと気になりますよね。でね、うん、ここのこのオラクルカードに書いた曼荼羅の絵が秋山峰夫さんっていう方で、この方もその日本の曼荼羅を、
はい、
なんて言ったかな、すごく曼荼羅の中でもすごく有名な世界の、違う有名な方みたいですよ、曼荼羅の世界で。
曼荼羅っていうのも、
うん、
僕も最近それ確かに曼荼羅ってどうなってんのかなって思ってて、
はい、
術式みたいな、なんかなんて言うんですか、あの全部なんかあれなんですよね、日光だったっけ、神社とかにも曼荼羅みたいなものが
ありますよね、
あるし、なんかその寺とかそういったとこにもすごくありますよね、うん、インドとか
でしたっけ、
曼荼羅って元は、
うん、なんかそう、曼荼羅ってなんか私あの曼荼羅もそうですし、あとはあの なんていうの、あるよね、絵、マンダラの絵、なんて言ったっけ、うん、ちょっとここにあるんだけど、なんだっけ、
はい、
まあ、名前がちょっとわからちゃった。あ、薬絵っていうマンダラのシートがあるんですよ。
はい、
そう、それもだからそのマンダラによっては、その、
ああそうそうそう、こういう
体の中の不調を改善していくとか、あとは金運が良くなるとか、
そう、
なんかそういうのがあるマンダラがありますよね。だからマンダラって多分だからそういうエネルギーをなんかこう閉じ込めるというか、なんかあるんですかね。
なんかね、本当にこの上に置くだけで、
うん、
あらゆるもの物質のなんかが変わる、量子的なものが変わるっていう、ある意味そういったものなのかもしれないなと思っていて、
あ、
うん、本当にすごく不思議な話ですけど、
そうですよね、
まあ、一つ一つのこれにはあのね、そういう円とかいろんな形が散りばめられてますけど、六方星とかね、そこに多分場の空気を変えるようなものがあるんじゃないかなっていう、一度ねどっかでお話ししてる会があるんですけど、
はい、
僕今栃木のところ住んでて、その地元の神社があるんですけど、
はい、
こう2つ石があって、
うん、
こう肩をこうグッて押された時に、なんかこう軽くなるというか、その押されたのを感じにくくなる石みたいなのが下にこう2つあって、
うん、
で片方の石にはなんかそういうマンダラじゃないですけど、そのもう術式みたいな書いてあるんですよね、その文様が、
うんうんうん、
一方は何もないし、うん、でそうやっぱ書いてある方に乗って肩からグーって力を押された時に全然感じ方が違うんですよ、体の、
うん、
だからそういったものとしてこういったマンダラとか薬絵とか、うんうん、何かしら体のこう調子を整えるのに作用してるという、キネシオロジーとかも多分そういう近反射みたいなものが変わってたりとかするのかなとか、うん、すごくこう科学的に考えたらそういうのも面白いなっていうのは思ってますね。
そうですね、
うん、面白いですね、
うん、
気になります。
こういうものを作能的に見る視点がすごく面白いです。
なんかね、
私には新鮮です。
いや、最近はそういう、なんかやっぱり解説してる方も増えてきてるんで、
あ、
まあ、いわゆるそれも多分、口伝的に、これはこうだよっていうのがあるんですけど、どうやらなんかこう、やっぱり神社とか歴史ある建物で配置されているものに対して、この理論が使われてるらしいんですよね、マンダラ的な。
うーん、
だからそういうものでそこを守っているっていうものがあるらしく、
うん
うん、だからとてもこのね、幾何学的ななんかこの文様たちっていうのはこうただ書いてるもんじゃない
ね。そうみたいね。
そうっていうのが多分後々量子の発展とともに、多分こういったものに置いた時の量子の挙動っていうのと、とか水の分子の挙動とか、なんかちょっと違うよねって分かってくるんじゃないかなって個人的に思ったりもしますね。
へえ、面白い、うん、マンダラか、あ、オラクルカードを作能的に分析する。
でもやっぱりそこにそういうのがあるっていうのが僕の中ではすごく大切にしていて、そんなのただのカードだって言ってしまえばカードじゃないですか。
ああ、そうか。
基本的に言うと、うんうん、そんなのたまたま出てきたものの解釈つけてるだけでしょとか言われちゃうと、非常に作能的な、あのね、ものが出てきているなって思うんですけど、はい、でも、それを作った人がいて、
はいはい、
実際それで助かってる人がいて、
うん、
で、やっぱりそれをわざわざ書くっていうところ、
うんうん、
そんな無駄なことしないじゃない。適当に書いて、
うんうんうん、
適当に書いて みんなを騙そうとしてそれを書くなんて、なんかね、ちょっとなんかそんなこと普通するみたいなのを思っちゃうところがあって、ってことは書いた人は何かしらこれに何かを感じ取って書いているんだろうなっていうところが、
うんうんうん、
僕は結構大切にしてる視点だったりするんですよね。だからやっぱりそこがあるっていうことを認めて、
うんうん、
そこには意味が何かしら分かってないだけであるんだろうなっていうような感じがしてます。
へえ、面白い。
はい。あ、で、今日のタイトルがヒーラーって何が起こってるのなんですけど、
はい。
ここまでたどり着かなかったっていう、はい、ところなんですが、
はい。
はい。超簡単に言うと、
うん、
あのヒーラーの方が、こう念じると、うん、周りの起こるこう周波数、うん、あの電波みたいなものなんですけど、
うん、
電波じゃないな、あの波のうねりが出てくるんですよね。
へ
ー、パワーを送るとすごく周りに渦のようにこう反応が出ているっていうのが計測して分かった実験があって、
もう今私の携帯がバチバチ言ってますけど大丈夫ですか？
バチバチ言ってますか？波の性質を持ったものが放出されていることは間違いない。これが非常に面白いところで、まあちょっとまたこれはね、
はい、
またこう詳しくは、はい、後ほどっていうところなんで、でもちょっとこのオラクルカード興味あるんで、ちょっと次の回で、
そうですね、次の回でちょっと佐野くんに引いてみたいと思います。
はい。ぜひお願いします。はい、今日はですね、
はい、
ヒーラーって何が起こっているのというテーマでお送りしました。この内容がですね、皆さんの気づきとなっていれば嬉しいです。
はい。
はい、概要欄にですね、インスタのフォローとかこの番組のフォロー、あとはレター機能などありますので、ぜひね、送っていただけるととても嬉しいです。
はい。
はい、以上、ホトンラジオでした。
またねー。